はい、それではですね、早速鶴子マニアの、ヒデさんと電話がつながってますので読んでみたいと思います。ヒデさん。
カウントダウン TV をご覧の皆さん、うのっちさん、おぼかたさん、こんばんは。鶴子マニア5代目リーダーのヒデです。
いつ言葉挟んでいいか分からなかったじゃないですか。
いやいやいやいや、どうも、どうも、
お疲れ様です。
どうもどうも、お疲れ様です。
すいません、緊張してないんですか？
え、
緊張してないんですか？はい、
全くしてないですね。
あ、ですよね。なんか全然こっちからアポっていうかお願いした時にも全然一言で OK でしたもんね。
ああ、全然 OK ですよね。
いや、ありがとうございます。おぼかたさんにメッセージで、おぼかたさん何か言いたいことあるんですか、ヒデさん。
おぼかたさんはやっぱり声のトーンが素敵だな。
さすがですね。
タップ細胞はありますって言った時のあの声のトーンがね、もうたまらないですね、もう本当。
はい、ヒデさん、今日はですね、日本選手クレインズの話題ですので、おぼかたさんの話題はまた今度にしましょう。
すいません。
とんでもありません。
はいはいはい、
ヒデさん、まずね、聞いてる方が、はい、先ほど私もちょっと紹介したんですけど、はいはい、つるっこマニア、日本選手クレインズっていうアイスホッケーチームを応援する、
はいはいはい、
施設応援団なのに、なぜにこの名前って感じですけど。
あ、つるっこの名前ですか？
つるっこはまあね、つるだから分かるんですけど、
はいはいはい、
なぜマニアですか？
なぜマニアなんでしょう、それ僕もちょっと詳しくはよく分からないんですけど、
そうですか。
ただ飲んだ席で、うちの代表の寺山がですね、
はい、
肋骨マニアから取ったんだよっていうのを、ちょっとこう、耳に挟んだんで、
も
う
説明しないと全然分かんないですよね、それじゃ。
肋骨マニアって昔ね、
はいはいはい、はい。
いましたよね、お笑い芸人で、はい、
そうですよね。
そこから取ったっていうふうにちらっと聞いたんですよ、
ね、じゃあはっきり言って全然アイスホッケーと関係ないってことですね。
多分関係ないんです
よね。あれや、そうでしたか。なんかもうちょっとそこ引っ張って面白い話聞けるかなと思ったんですけど。
僕ちょっと詳しくは分からない、もう入った時にはもうすでに。
そうですよね、
マニアだったんで。当然。
あ、ところでヒデさんってリーダー何代目、5代目？
僕5代目ですね。
すごいですね。先代は4代もいたんですね、じゃあ。
いたんですよね。
ちなみに鶴子マニアの応援団って何年目になるんですか？
16年って聞きましたけど、
ね、16年
って、はい、
すごいですね。
長いですよね。
長いですよね。そんなにあんまなんていうかサークルみたいのが長く続くってね、すごいですよね。
なかなかないと思いますよ、はい、
ですよね。さて、今シーズンの日本選手クレインズなんですけど、
はいはい、
開幕前にね、その今話に出てきた代表の寺さん、寺山さんと、
はいはいはい、
その最後のね、ファイナルで3000人集めようじゃないかっていうプロジェクトがあって、いろいろと私も祈祷シートですとかそんな感じでお手伝いしてたんですけど、
開幕、
ね、結構
よく集まりましたよね、本当に。
ですよね。まあ最後の方に話しようと思いますけど、ファイナルのね、
う
ん、一番最後のホーム釧路、
ね、
なんとなんとその3000人本当に行くかなってちょっとね不安だったんですけど。
いやー、でも入りましたね。もう満席でしたもんね。
3120ってね、ちょっと想像つかないですよね。もうビチビチですね。
12月の王子戦よりかはじゃあ入ったってことですもんね。あの時確か
2500でしたよね。
2500でしたよね。
2500ですごいいっぱいいっぱいでしたもんね。
すごいな。もうあれ見た時に、あ、これいくらと思いましたね、3000は。
ねえ、本当になんかみんなのその影の力っていうのかはもう、まあ、選手もね、もちろん最後まで来てくれたっていうのもあるんでしょうけど。
そうですね、はい、はい。
で、途中、12月に、帯広と、釧路で2連戦、王子との2連戦があって。
あ、ありました、はい。
はい。その帯広の時はちょっとヒデさん、帯広に来られなかったんですけど。
仕事だったもんで。
そうですよね。で、うのっちはその時帯広で、まあ、鶴子マニアのメンバーもちょっと2人しかいなくて、結構一緒に応援させてもらったんですけど、あの2連戦、よくよく考えてみれば、あそこの釧路で勝ったっていうのが、
いや、大きかったですよ、やっぱり。
結果的にはね、最後に。
王子は結局3敗しかしてないですからね。そのうちの、うちが2敗確かつけてるはずなんで。
ねえ。すごいですよね。まあ
取るべくして取ったってことなんですよ、さ。
うん。まあ、途中ね、地元でちょっと負けが続いたり。
そうですね。
結構厳しい時期もありましたよね、途中ね。
韓国勢に結構負けてたんです
ね。そうですよね。3連敗したりね。ちょっと厳しい状況があって、途中、ちょっと心配はしたんですけど。まあ、でも開幕からね、結構今年開幕ダッシュっていうか。
そうです。6連勝ぐらい確かしたのか、
ね。すごい気分良かったですよね、うん、あの時ね。
いや、アジアリーグの、公式ホームページにですね、
うん、
1位クレインズと載ってるわけですよ。
すごい気持ちいいですよね。
思わず画像を保存しちゃいました、ね、
そこまで
してます。いやいや、心地いいなと。
本当ですよね。そしてですよ。レギュラーシーズンは3位で、結果的には。
そうですね。去年と同じ順位で。
ね、3位。
まあ、レギュラーリーグは、終わりまして。
そうですよね。で、まあ、セミファイナルに進むときは1位と4位、2位と3位ということなので、
そうですね。
はい、2位の、韓国のデミョン・サムと、の対戦になりました。まあ、サムにはちょっとね、分が悪かったんですが。
そうなんですよね。
で、これ韓国で試合があったんですけど、
はいはいはい、
ヒデさん、韓国まで行ってしまいましたね。
行きましたね。パスポート取って。行ってました
よ。もしかして初めての海外だったんですか？
いや、海外はハワイとか行ったことあったんで。
あ、ハワイね。
はい、それも結構な前の話だったんで、パスポートも切れてなかった。
あ、なるほど。じゃあ久しぶりの海外ということで。
は
い、
そうです。
韓国、どんなメンバーで行かれたんですか？
韓国は僕と、あと代表の寺山と、はい、あと若手のホープのミアっているんですけど、3人で。
はい。
はい、3人で行きましたね。
どうでしたか、韓国は。
いやー、もう気合い入りましたね、韓国は。
うーん、
やっぱり日本で応援しているみんなの気持ちを背負って行ってましたんで。
そうですよね。
いつも以上にこう声を張り上げてですね。
いや、本当にツイキャスで放送してくれてた方がいたんですけど、ここはどこのアリーナだって思いましたね。音だけ聞いてたら。
そうですよね。もうホームジャックしちゃいましたからね、僕ら。
クレインズの応援しか聞こえなかったです。
そう。相手のサポーターが、うちらみたいなサポーターがいなかったっていうのもあったんですけど。
そうですね。
地元の人が結構、同じ列で入ってまして。
はいはいはい、はい。
で、まあ、途中押される場面もあったんですけどね。
そうですね。
僕らも負けてられんってこう、
はい、
引きなしに応援してですね。なんとかこう。ホームジャックしましたね。
素晴らしかったですね。
うん、
で、ちなみに韓国応援だけして、まあ、弾丸ツアーみたいにして帰ってきたわけじゃないですよね。
いやいや、もちろん食も楽しみましたね。食も
美味しいもの食べてきましたか。どんなもの食べました。
焼肉ですね。やっぱりまず
焼肉男らしいですね。焼肉
もあれなんですよね。立ち食い焼肉ってありまして。
立ち食い、
はい、ドラム缶にこう火を起こしてですね。
おー、バーベキューみたいな感じですか、こっちで。
そうですね。それを立ち食いで食べるんですけど。
それ、お店なんですよね。
お店です。
なるほど。
僕初体験だったんですけどね。
ですね。ちょっと。
ビールを頼むのにですね、韓国語でやっぱ言わなきゃいけなくてですね。
はい。
ちょっと来て、韓国語でビール頼んでくれよってうちの代表に言われました
。
汚い、韓国語で言ったんですよ。チョギヨーって言って、すいませんって言って。
チョギヨ
ー。はい。で、ビールはメクチュ。
メクチュ。
一つは花。で、クレは受精よって言うんですけど。
いやー。
それをこう、汚い、韓国語で言ったんです、僕は。
はい。
一生懸命。
通じましたか？
伝わったかなと思ったんですけど、
ええ、
2秒ぐらいキョトーンとされました。しかも、次に出てきた言葉が、追加ですかって日本語で言われてましたからね。
がっかりですね。
いや。日本語で返されちゃったよと思いながら。
最初から日本語で聞けよって感じですね。
本当ですよね。
違うんじゃないですか。ヒデさんがハングルというか韓国語を喋らなさそうに見えて喋ったからびっくりしたっていうのはどうでしょうか。
いやどうでしょうかね。そうなんですかね。わかんないですけど。
いや、ヒデさんあれですよね。その韓国に行ってそのちょっと通じなかったのが悔しかったのか今勉強してるんですよね。
そうです。NHK の。テレビの、
さすが。
ハングル講座を今、一生懸命やってるんですよ。
一回ちょっと飛ばしちゃったけど。
寝坊しちゃいましたね。
寝坊してね。そんなとこバラさなくてよかったですね。
土曜日の再放送でまた勉強して。
あ、そうか、再放送もやってるんだ。
そうです。
じゃあ
も
う、
録画もしてます
ね。もし来年もあったら、もう、ペラペラですね、じゃあ。
もう、ペラペラを目指して今、頑張ってますね。
頑張ってください。
やっぱり何書いてるか分かんないんですよ。
ああ、文字がね。
だから食堂行った時困るんですよね、レストラン。
頼めない。何書いてるか。
頼めない。もう、3人で、向こう在住の、ガイドの人いたんです
けど。はいはいはい。
その人がいない時にその3人で飯食いに行って。
おっと、チャレンジャーですね。
何書いてるか分かんなくて、とりあえずベストチョイスって書いてるやつのみ頼みました。
さすがですね。それ安心ですね。ベストチョイス。
まあいろんなもん出てきましたけど。
なんかバラエティパックみたいなの頼んじゃったんですけど。
そう。
なるほど。韓国の話してると多分あと1時間ぐらいかかると思うので。 次に進みまして、まあ、そこセミファイナル、なんと、まあ、戻ってきたらね、私釧路に応援に行こうかと思っていたんですが、
うんうん、
なんとなんとあのレギュラーシーズンでちょっと分が悪かったサムに3連勝して帰って、もうなんか3戦目なんか圧倒的でしたよね。
うん、いやもう圧倒的ですよ本当に。
もうね絶対勝っちゃうって感じで試合進んでましたもんね。
もうなんかでも釧路で見たサムとはちょっと違ってた感じがした。
ああなるほど。
まあお互いそうなんですけどね、主力が怪我でいなかったっていうのもありましたし、あと一番大きかったのはあの向こうの8番があのキムヨナと付き合ってどうなったのって報道がありました、
ね、それ大きいですか。大きいですね。
それ多分大きいと思いますね。
大きいですね。
えらい数の報道陣いましたからね。
ああでも観客あんまりいなかったですよね。
観客いないけども
報道陣が多いって、
ああ
そっか、キムヨナ効果ね、
大きかったんじゃないかなと。
まあクレンズが頑張ったということをちゃんとまとめておかないと。
もちろんもちろん、はい、もちろんそうです、はい、
そして、3連勝、これあのアイスホッケースイープってスイープして帰ってきて苫小牧ですよ。
苫小牧です。
1戦目苫小牧へ乗り込んで私も応援に行きましたけど、
はい、そうですね、行きましたね、は
い、今思い出すと、今思い出すと恐ろしいんですが、第1戦はなんと、
まあまあまあ第1戦はもう、ね、忘れましょう、もうあれは。いや
だけど、逆に考えるとあそこで中途半端な負けじゃなかったから、
ああそうですね、
スパーンと切り替えられたんでしょうね。
やっぱりあの1対9っていうその大差のスコアでまあ負けましたけども、
うん、
全日本選手権を優勝した前の週もそんな感じだった
って言ってましたよね。私、はい、うんうん、その試合も見てないんですけども、まあ、結局そういう何か選手たちになんか切り替える力っていうか自信もあったんですね。
うん、
いや
あれやっぱ大きかったかもしれないですね。
大きかったですね、うん、そして次の日、その次の日と苫小牧では連勝して、
うん、
2勝1敗で王手をかけて、
そうですね、
うん、私そうですね、火曜日の試合本当になんか一緒に泣いちゃいましたね、もう。はい、も
ういやあの試合がやっぱりね勝ったっていうのは大きかったですよ。
あのオーバータイムでね勝ったあの1点取った時はもうねなんか鳥肌立ちましたよね。ザザザーッと
向こうもあのホーム最終戦だったんで、
うんうんうんうん、
やっぱりこう意地見せてきましたよ ね、 ね。
そうですよね、さすが本当王子と日本選手クレインズっていう試合になったんですが、そこを勝ってファイナルへ、あファイナルというか最終戦第4戦ですよね。そしてあの
火曜日勝った時はもういけるなと思いましたね。
本当にそんな雰囲気感じさせてくれるなんかすごい強いチームにやっぱり見えましたよね、その第3戦で。
そうですよね、はい、
で第4戦は実はいけなかったんですよ、宇野っちは。
そうですね、
はい、もうこれが本当に今シーズンのどこへ行ったとかっていうよりもすごい一番ショックだったんですが。
そうですね、
いやその歓喜の輪の中にねいなかったっていうのはもうこれ後悔だけですね、本当にもうがっかりというか。
まあ
でも
来期またそれは見せてくれるんで大丈夫ですよ、
ね、はい、まあね、そうですよね。でも本当に、第4戦そのさっき言った3120人という大観客を背にですね、うん、あの一気にあの決めてしまいまして、
そうですね、やっぱり勢いがありましたし、まあ、実力ももちろんそうなんですけど、
そうですよね、
うん、
手初の地元の
勝てる雰囲気でしたもん、
うん、そうですよね、胴上げももちろんしたんですよね。
もちろんしましたね、はい、
いやこれ釧路で本当に初だったんですね、胴上げが。
いやそうなんです ね、知らなかったですけどね、
なんか今までしたことがないって、他のところでは優勝したりしてるんだけども、うん、ホームでねなかなか胴上げできないっていうのもやっぱりちょっと辛いところだったと思うんですが、
結構東京とか向こうの方ではやってたみたいですけどね。
あそうですよね、
地元ではなかったみたいですね。
うん、そうですよね、うん、いや本当に今年のクレインズそういう意味ではね最後まで、とってもワクワクさせてくれたチームだと思うんですけども。
そうですね、ワクワクしまくりでした ね
本当にそうですよね、いや来シーズンが本当に楽しみなんですが、ヒデさん、はいはい、もう結構時間が経ってきまして、あと、
ね、あそうですか、あと
2、3分ぐらい、本当あっという間なんですよ、あと 2、3 分ぐらいなんですが、
はいはい、
まあ、今年の感想でもね来シーズンに向けてでもヒデさんの思うところをがっつりと、おぼかたさんにじゃないですよ、リスナーの皆さんにぶつけちゃってください、最後に。
今年初めて見た、初めてアイスホッケー見たっていう人も多分いると思うんです
よね。そうですよね、はい、
だから一回見て多分面白いなと思ってくれたと思うんで、
うん、
来季もこういうワクワクする試合してくれると思うんでですね、
そうですね、
ぜひリンクの方に足を運んでいただきたいと、
はい、
思いますね、本当に。
やっぱりアリーナでうん、生で見るっ ていう、そのドキドキ。
いや、全然違いますよ、やっぱり。生で見るのと。
うのっちもそう思います。あの氷の削れる音とかね、声とか音とか。
そうです、そうです。
そういうの感じてほしいですよね。
臨場感がもう半端ないです。あの、体ぶつかり合うと。
本当ですよね。
とかですね。
はい。あの、うのっちもね、これからあの、うのっちのイッツ・ア・スモールワールドの中でも、アイスホッケーファンを増やす、まあ、日本製竹林図のファンが増えてくれるのももちろん嬉しいんですけど、まあ、アイスホッケーファンがね増えてくれると結果的にはあのいろんなチームの、ね、ファンができて盛り上がるっていうことなんで。
帯広ってでもどうなんですか、結構アイスホッケー人口いるんじゃないですか。
盛んなんですよ。
盛んですよね。
盛んなんです。あの本当に社会人リーグとかもね夜結構やってますし、すごいチームもあるし、
札幌に比べれば全然あるいるんじゃないかと思うんですけど、
ね、多分あの中学生もアイスホッケーですからね授業。
そうなんですか。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
まあそれで、ね、うん、ホームタウンっていうかね、あ、そのホームチームっていうか、まあ、クレインズはその釧路がホームタウンなんですけど、
うんうん、
ね、あのそのまま帯広にもね、あの年に一度来てくれたりして、ね、一応帯広もホームみたいな感じでね。
そうホームです、ホームです。
一緒に楽しんでいきたいなと思ってます、はい、またあの機会があったらね、ヒデさん、電話で出てください。
いやー、いいんですか、また出ちゃって僕。
いいですよ、今日事故起こらなかったので
いやいや、安全運転できましたから今日は僕も。
そうですよね、みんなからねブーブー来るかもしれませんね、あまりにも安全運転だったもうちょっと弾けてもよかったんですけど、次回はねもうちょっと弾けてもらおうかなと思います。
いいんですか、弾けすぎちゃいますよ、
は
い、
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、じゃあ、
P 入りますよ。
ん、
P 入れなきゃ
ならない。P ないので口で言うしかないんですけど、あとはこうボリューム下げるからなんですけど。
ああ、なるほど。
はい。またぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。
はい、
また会いましょう。はい、どうも。
どうも。